お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
8月7日 SBS 日本語放送ニュースを始めます。昨日8月6日は広島原爆の日でした。日本の政治家、市民は80年前にアメリカによって落とされた原子爆弾の犠牲者を追悼するために式典に参列しました。広島市では1945年の原爆で14万人の犠牲者が出ました。また被爆者として苦しみ死亡が確認された原爆死没者はおよそ35万人となっています。この平和記念の日の式典は核兵器を持つ国の間で紛争が激しくなり核戦争の懸念が世界に広がる中で行われました。広島市議会八条典彦議長は国際社会は歴史から学ぶべきだと呼びかけました。
国際社会はこの歴史的意義を深く認識し被爆者のこんな思いを他の誰にもさせてはならないという思いを受け止め被爆80周年となる今年を戦争がなく誰もが安心して暮らせる平和な世界に向け強く決意し行動を示す年にしなければなりません。
ドナルド・トランプ大統領は早ければ来週にもロシアのプーチン大統領と会談する可能性があります。会談の可能性はトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領との電話会談で話し合われました。この電話会談では NATO 事務総長とヨーロッパ首脳陣も参加していたと報じられています。またこれに先立ちウィトコフアメリカ特使とプーチン大統領の会談も行われています。トランプ大統領はこの会談を非常に生産的だったと評価しています。協議は順調に進んでいるもののアメリカ高官らは和平合意に至らなければロシアとの貿易に対するさらなる関税が実施されるだろうとしています。トランプ政権はニューヨーク市のテロ対策予算を削減する計画だと報じられています。これはマンハッタンで銃撃事件が発生し、4人が死亡した数日後に発表されたものです。連邦緊急事態管理局、FEMA が発表した助成金発表によると、ニューヨークは今年、都市安全基金から6400万アメリカドル減額した予算となっています。マンハッタンは9月11日の同時多発テロの現場となった場所で、昨年は有名な企業幹部2名が襲撃された場所でもあります。国土安全保障省の報道官は、ニューヨーク市が過去のテロ対策予算をまだ全額使い切っていないとしてこの措置を擁護しています。バージニア州からニューヨークを訪れたダイアン・シュヌール氏は、ホワイトハウスは市民のことを考えていないと話します。この政権の行動は、すべてアメリカ国民を傷つけることを目的としていると思います。これもその一例です。もっと優しく思いやりがあり、共感力のある社会であるべきですが、この政権はそれを体現していません。彼らは幼稚園で学んだことに立ち返るべきです。シュヌール氏でした。イスラエルによるガザ地区攻撃が続く中、ベンジャミン・ネタニヤフ首相がガザ全面制圧計画を発表する可能性があるとの報道がありました。これによりイスラエル政府内での対立が表面化しています。イスラエル国防省は対立が報じられたことを受け、イスラエル軍はガザに関する政府の決定を執行しなければならないとしています。イスラエルのメディアによると、ネタニヤフ首相は木曜日に安全保障担当閣僚を招集し、最終決定を下す見込みです。 これらの発表は最高司令官であるザミール軍参謀総長の反発を招いています。ザミール軍参謀総長は全面制圧は罠にかかりに行っているようなものだと話しています。街頭で抗議活動を行うイスラエルの団体スタンディングトゥゲザーの全国共同代表アロン・リー・グリーン氏はガザ占領は全ての人々を危険にさらすと主張しています。ガザ地区全体占領計画にはただ一つの意味しかありません。それは人質の死、パレスチナ人の死、そしてもちろんイスラエル兵士の死です。もし彼らが我々の兵士を殺戮のために送り込み殺されるなら唯一の意味はさらなる死です。グリーン氏でした。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。チャーマーズ財務相は第2期目における労働党政権の生産性低下への対策として AI を活用したいと述べています。この表明を受け保守連合は政府に対し AI 規制に関する適切な道筋の確保を求めています。ジム・チャーマーズ財務相は労働者や芸術への影響に対する懸念が高まる中、オーストラリアは AI 規制に関して賢明かつ中道的な道筋を示すとしました。これまでチャーマーズ氏はオーストラリアは AI のリスクを管理しつつ、その恩恵を享受できると強く主張してきました。自由党リーダー、スーザン・レイ氏も同様の見解を示しています。これを受け、国民党のブリジット・マッケンジー上院議員は、チャンネル9のトゥデイショーで、慎重な対応が必要だと話しました。私は人工知能とそれが人類に与える影響について懸念しています。それを一度に導入して全国に大規模に展開するのではなく、先にそのリスクを理解する必要があります。特にソングライターやクリエイティブなアーティストが損害を被らないようにする必要があります。そのために何らかの規制を整備する必要があります。マッケンジー議員でした。オーストラリア自動車協会 AAU はリアルワールドテスティングプログラムの一環として5台の車のテスト結果を発表しました。路上テストの結果、オーストラリアで最も売れている電気自動車の一部が広告で宣伝している機能を達成していないことが分かりました。宣伝されている航続距離を達成できない。メーカーが約束したよりもはるかに多くの電力を消費しているなどです。BYD の AT4SUV は特に悪い結果を示しました。約束された航続距離を 11km 下回り、実験室での テスト結果よりも 21% 多くの電力を消費しました。テスラのエントリーモデルであるモデル3も約束された航続距離を 14%、72km 下回り、実験室でのテスト結果よりも 6% 多くの電力を消費しました。オーストラリア自動車協会は調査結果から、購入者にとって航続距離への不安が依然として最大の懸念事項であることが分かっているとしています。これらの路上テスト結果は、家族やレンタカー会社が次の車両購入を決定する際に役立つ可能性があると述べています。The National Breast Cancer Foundation は、乳がんによる死亡者数を半減させるという大きな目標を掲げる研究者たちに2500万ドルの助成金を交付しました。この助成金はシドニーにあるガーバン医療研究所のプログラムオールクリアに充てられます。このプログラムは乳がんの再発防止に重点を置いています。オーストラリアでは年間2万1000人が乳がんと診断され、毎年約3300人が乳がんで死亡しています。そして約 15% の患者が再発を経験しています。 乳がんと診断され治療を受けた患者は、現時点では再発の可能性があるかどうかを知ることはできません。研究チームは、休眠中のがん細胞とその治療法、そしてがん細胞の根絶について理解を深めることに取り組んでいます。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。続いてスポーツ、ファイナンス、天気予報です。スポーツはサッカーからです。パレスチナのペレとして知られる元パレスチナサッカー代表キャプテン、スレイマン・オベイド氏がガザ地区で援助を待っている間にイスラエル軍に殺害されたと報じられました。41歳のオベイド氏の殺害はパレスチナサッカー協会によって報告されました。協会は彼を過去20年間で最も才能のあるパレスチナ人選手の一人としています。オベイド氏は2007年から2013年の間に代表チームに23試合出場し、公式戦21試合に出場、2得点を記録しました。彼は2023年以降、イスラエル軍によって殺害された3人目の代表選手となります。続いてファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で95円88銭、US ドルで 64.98 セント、ユーロで 55.76 セント、イギリスポンドで 48.67 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で147円54銭で取引されています。続いて天気予報です。お昼時点での明日8月8日金曜日のお天気です。パースはにわか雨が強くなるでしょう。最高気温は20度。アデレードは時々曇り、最高気温は15度。メルボルンも時々曇り、最高気温は15度。ホバートは曇り、最高気温は14度。キャンベラは霜が降りるでしょう。曇り、最高気温は15度。シドニーはにわか雨が強くなるでしょう。最高気温は18度。ブリスベンはにわか雨があるでしょう。最高気温は20度。ダーウィンは晴れ、最高気温は33度の見通しです。以上、8月7日のニュースでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。